野木さん。
はい。
大きく美術界2つに分かれていまして、主戦場はギャラリー、もう作家としてはいられないわけです。コロナの時もこの方たちは画家でいられるんですよ。
監修？
監修です。まあ、入選のコツといいますか。
奴らが見たいものそのものであると。
画家ということが一応担保されるわけですね。ヒトラーを欺いた黄色い星、ご覧の上感想など、
いかにして生き延びたか、彼らを助けた人々の話なんですよ。加害の相対化なのではないか、それに加担するものとしないものの違いって何かっていうと、救済するかしないかなんですよ。
するかしないかですか。
ホロコーストっていうだけではない普遍性は用いるんだと。タバコを入れるっていうシーンがあるんですよ。
それは、きついな。
抵抗するということを示してくれた。そこの瞬間に歴史が遠ざかるからだろう。
一人につき最低で7人以上が関わった。
救済ではないわけじゃないですか。
救済ではない。
その人数かけて見たら、どれほどの人間が関わったか。
救済とは何か。
カエサルの休日です。
いやいや、大変ですよね。
そうですか、いきなり、何ですか。
いや、もう、人生大変ですよね。いろいろありますよね。
激動でしたか。
そうですね、特に、ここ最近、あのですね、初めて僕ね、
うん、
納期を、納期に間に合わないってことがありましてですね、これは作家としてちょっとね、恥ずかしいと言いますか、
うん、
そういうね、期限とか期日というのをね、きっちり今まで全部守ってきたんですよ。
うん、
超えたことはなく、まあ、そうですね、3日もないな、
うんうん。
だけどね、今回ちょっと間に合わなくてですね、初めて、搬入期限まで。
うん、
それでまあ、遅れる場合はなんか連絡くださいみたいな感じだったので、向こうも。
うん、
なので、ちょっと、遅れて、まあ、2、3週間遅れるぐらいかなと思ったらね、ちょっとね、展覧会自体がね、もう来年になりましてですね。
あ、マジか。
本来だったらね、12月とかなんだけど。
はいはいはい。
うん。来年に伸ばしてもらっちゃって、まあ、スケジュール的にそこの方がいいみたいな感じだったので、そうなったんだけど。
あ、中途半端にずらすよりかはちょっとそこまでっていう。
うん。そう。
なるほどね。え、あれですよね。海の向こうですよね。
そうです。
うん。
そうなんですよ。だからね、気合を入れてはいたんだけれども、
うん、
なんかね、ちょっと作品が定まらなくてですね、
うん、
そんなことになってしまいまして、ね、そんな作品の上の迷いもあり、
うん、
また昼間の仕事も忙しく、
うん、
で、さらにですね、まあじゃあそろそろ行けるかなっていう頃にですね、
うん、
パートナーの体調が一気に悪くなってちょっと大変だったんですよ。
重なるもんですわな、そういうのは。
いやー、うん、大変でしたね。もう一週間、あ、動けねえなっていう感じだったんで、
うん、
もう朝からね、子供のことを、まあ、食事にしろね、洗濯にしろ全部やらないといけないし、
うん、
昼間の仕事も行かないといけないし、みたいな感じで。
ですね。
こりゃあね、いや、シングルでやってる人って、つくづくすごいなーと思いました。シングルじゃなくても、
きついのにね。
仕事、育児、うん、両方やってんのは、すごいね。いい育児、家事。
うん。
全部やってる方いるじゃないですか。
うん。
いや、すごいなと思いました。なんか、本当に休む暇なかったっすね。
うん。なるほど。
最高に生きてるって感じしましたよ、今。
充実してたんですね、ある意味で。
ある意味では、充実はしていたと言える。
ああ。まあ、そのあれですかね、その、納期が遅れたっていうことは初めてだっていうことなんで、何らかの岐路として捉えればいいんじゃないですか、これからの作品作りにおいて。
うん。
だっていつもと違うペースになっちゃってたからそうなったわけだもんね。
うん。あ、それに関してもね、ちょっとじゃあ話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
ちょっとね、一個解消はしたんですよ。
ほう。
うん。僕の中でやりたいことが渋滞していたので、
うん。
うまく作品の中で消化できなかったんですけれども、
うん。
この度僕切り分けることにしましてですね、やりたいことを。
ほう。
自分の作品をタイプ別に分けると。
なるほど。
ということをやり始めたんですね、最近。
うん。
そしたら、いろいろとうまくいくようにはなりました。
ほ
う。なので、全く違うタイプの作品を今後発表することになるんですけれども、そこでちょっともう、むしろ名前を変えて出そうかな、ぐらいに考えてますね。
いいですね、面白いですね。
うん。
違う人間としてやるってことですね。
うん、なんか、ゼロからスタートするようで、うん、なんかちょっとワクワクするんですよ、それはそれで。
仮想的に初心に帰れるしね。
あ、そうそうそうそうそうそう。もう一人の人格が初心から始められるんですよ。
だし、あとオリジナルっていうか元々の自分をも客観視する窓が一つ増えるっていうことにもなるだろうし。
ねえ、うん。なのでね、なんか一から新しく始めて、それがすごくワクワクしています。おう、あとですね、まあやりたいことが渋滞しているんですよ。
うん。
そのうちの一つが、あ、これは後で話そう。
あ、なんすか、もったいぶるんですね。
じゃあ別にそんな大したことじゃないんだけど。
あ、なるほど。じゃあエンディングにでも話しますか。
いや、まあ、そうですね。というわけで、超超久しぶりの配信で申し訳ありません。そんなことで忙しかったわけでございます。
はい。
ね、一応僕たちは生きていますと。
生きてはおります。うん。
なんですけれども、この間にメールをね、いただいておりますよ。
お、素晴らしい。
うん。で、久々にね、美術関連のメールをいただいたんですよ。うん、
お、いいですね。
はい。なので、ありがたく読ませていただきましょう。こちらはですね、プルシャンブルーさんですね。
うん。
いつも楽しく聞かせてもらっております。興味深いお話をありがとうございます。もともと美術チャンネルを、あ、美術のチャンネルを探していて見つけましたが、ここでしか出会えないジャンルのお話を聞くことができることも楽しみの一つです。私は普通の主婦なのですが、育児が一区切りついたら習ってみたいとずっと思っていた油絵を8年ほど前から始めました。先日習っている先生の展覧会、〇〇展に伺う機会があったのですが、よく会員とか、準会員とか、会員推挙、一般などのラベルがお名前のところについていますよね。あの会の中の身分の序列は上がっていくのに何年もかかるものなのでしょうか。以前、同じお教室の方が〇〇展に入選したと喜んでいたのですが、10回連続で入選しないと会員になれないとおっしゃっていてびっくりした思い出があります。画家の方で〇〇会に入っている方、入っていない方の違いは何ですか？あえて入らない場合もあるのでしょうか？ダニエルさん、もし詳しくご存知でしたら教えていただけたら嬉しいです。私もそろそろ記念にどこか公募展などに作品を出してみたいと考えていますが、全く違いがわかりません。初心者におすすめの公募展なども教えてください。これから気温が下がってくると思いますので、体調などをお気をつけてお過ごしください。そして長く配信を続けてくださいね。ということで、いただきましたよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい。
いやー、美術系の方もちょっと聞いてくだされということで、本当に嬉しい。
こういうメールが時々来るような番組にする予定だったんですよ。
そうらしいです。いや、嬉しいですね。油絵を8年ほど前からやっているということで、結構もうやってますね、でもね。そして、まあ、いろいろと質問が来ましたので、私のわかる範囲でお答えしようかなと思うんですけれども、うん、まずこれ、なんか、〇〇店とか、〇〇会とかの話だと思うんですよ。
うん。たまに聞きますが。
うん。よく聞きますよね。なんとか会とか、なんとか展とか、うん、美術館とかでよくやってると思うんですけれども、展覧会。まずですね、こう説明が難しいなと思ったんですけれども、まあ、大きく、ちょっと雑に分けますけど、大きく美術会二つに分かれていまして、
うん、
まあ一応前衛グループと、うん、まあ保守グループみたいのに分けるとします。
うん、
一応ね。で、前衛の方に入る人たちは、なんとか団体とかなんとか店とかに属しない人たちですね。
お
で、主戦場はギャラリーでの展示が主戦場になります。ですから、自分の作品を展示してくれそうな自分に合ったギャラリーを探してそこに売り込むなりして、展覧会を行っていく。まあ、個人の力で、行くタイプですね。
うん、
で、まあ、コンテンポラリー系の人が多いです。で、僕も、こちらの方に属していると、まあ、言えますわね、
うん。
で、質問をいただいた方は、まあ、保守っていう言い方もちょっと違うのかなと思いますけれども、まあ、無理やりこっちに負けましたけれども。
うん、
よくね、〇〇店に入選したとか、賞を取ったとかいう話を聞くと思うんですけれども、まあ、なんとか書いた、いろいろあると思うんですよ。二科展とか、国画展とか、うん、白日会、春陽会とか。新制作とかいろいろあるんですけれども、もともとは、明治時代ぐらいにね、うん、国が主導でやっていた文部省美術展っていうのが多分元だと思うんですけれども、
う
要はここで認められれば、まあ画家として、展覧会とかできますよって感じですね。
うん、
で、一般から募集して、そこから選んでいくというのが、まあ元々の形ですね。で、これが民営化するわけです。
うん、
で、昭和の時代にね、こういうのがたくさんできたんですよ。なんとか会。
うん、
ちなみにこれ民営化した状態のは日展ですね。聞いたことありますかね、
はいはいはい、
うん。だから昭和の時代はね、日展で入選すれば、みたいなことが一つの箔だったわけですけれども、
うん、
このような時期に団体がたくさんできました。二科会ですとか、国画会ですとか。で、基本的にそこでは作家、画家が構成員として、グループを作ります。で、一般から公募して、そこで公募の出品料みたいなのを取るわけですね。
うん、
あとは、会員の中でも確か、会員費みたいなのがあったと思うんですけれども、
うん、
そのお金を持って運営していくわけです、
うん。
で、ここのメリットとしては、美術館で展示ができるんですよ。
おお、なるほど、
うん。入選とかすると。で、昔の時代というのは、やはり美術館で展覧会をするというのが大きな実績だったんですね。
うん、
なので、それが担保されます。
うん、
で、まあ、もともと、結成した人たちが会員だったと思うんですけれども、
うん、
まあ何度もこう入選していくと会員に推挙されるというのが、この仕組みですね。
うん、
で一般から、公募した場合は審査を経て入選になれば展示される。
うん、
で会員になれば、審査を経なくても、展示ができるという形ですね。
なるほどね。うん
うんで、僕ら前衛の人たちっていうのは、うん、基本的にこう、何も名刺的なものはないわけですよ。作家であるっていうだけで、もう、自分の作品を気に入ってもらえなかった場合とか、どこもこう発表してくれるギャラリーがなかった場合というのは、もう作家としてはいられないわけです。
うん。
うん、展示する方法も場所もないので。
うん。
だけれども、こうした団体に属してしまえば、なんとか会、会員という箔がつきますから、うん、画家ということが一応担保されるわけですね。
うん、
ですし、まあ、年に一回会員とかになれば、必ず展覧会をすることができます。
うん、
日展の展覧会とか、博日会の展覧会みたいなのが毎年ありますから、そこで展示をすることができるので、画家でいられるわけです。ちなみにコロナの時も、この方たちは画家でいられるんですよ。
そういうことだね、つまりは。
はい。僕らはもう展示の機会が丸々吹っ飛んじゃうと、もう画家という状態でいられなくなってしまうので、そういう時強いですよね。
自営業だからね。
なので、こう、たくさん、なんとか会っていうのが日本にはありますね。
うん、
で、まあ、作家で作っているので、ちなみに、前衛の方々を評価する人たちっていうのは、まあ評論家であったりとか、もちろん作家が審査してなんか、まあ前衛の人たちが出す公募展みたいなのもありますから、審査する人たちはまあ評論家とか、まあ大学の先生だったりとか、
うん、
ギャラリスト、キュレーターだったりするわけですね。で、こういうなんとか展の人たちは、その会員が作品の評価をして、どうするかっていうのを決めるので、うん、会員に推挙するのかしないのかみたいな。まあ、閉鎖的といえば閉鎖的な空間になってくるんですよ。
うん、
ずっと変わらないんで、会員、
うん。
新しい人たちがいなければ。なので、その先生に気に入られれば、入選できるみたいなことがあって、ちょっと一時評判は良くなかったですね。
うん、
という状況で、昭和とかの時代は、この団体展というのが、団体展という言い方は僕らしますけれども、うん、団体展非常に力を持っていたので、日展に入選したっていうのが非常に大きな箔になったんですけれども、
うん、
まあ、結局こういう閉鎖的な空間で団体で、横のつながりみたいなのでやっていると、やっぱりこう、なんていうんですか、前衛と、アートを目指している人たちには合わないわけですよ。
まあ、そうですね。
うん。なので、そこから外れていくという動きができて、まあ、そういう団体展に属さない作家というのが増えてきたので、うん、そういう人たちがコンテンポラリーアートっていうのをまあ形成している感じですね。
なるほど。
うん。で、 そうですね。だからよく聞きますよ。何回入選しないと会員になれないとか。
おお、それは規定があるってこと？
いや。
監修？
監修です。
ああ、なるほどね。
あとはもう先生との関係とか。まあ僕もこれ、十数年前の知識なんで、はっきりとは言えないですけれども。
うん。
だ僕の知り合いはもう2回入選したぐらいで、準会員とかに推挙されてましたね。
ああ。
うん。
まあそれ団体にもよるっちゅうことか。
団体にもよります。
あ、
といった感じですね。だから僕らはこのなんとか会っていうのは基本的には見ないですね。
あ、
出したことも僕はないです。
なるほど。
でね、なんか初心者にこうおすすめの団体ということですけれども、これもね、特にね、初心者におすすめというのはないんですよ。というのも、このなんとか会なんとか会とかいろんなタイプがあるので、自分に合ったところを見つけるっていうのがまあ一番かなと思います。例えば、こう、白日会なら、比較的写実が多いなとか、こちらの団体は抽象が多いなとか、そういうタイプがあるので、
うん、
そういう、なんていうんですかね、特性に合わせたところに出品するのがいいかなと思うので。
じゃあ、あれかね、小説書く人が文芸人の公募に受けるのと同じで、雑誌の色とか、
そうですね。
分野で合う合わない決めてっていうところで、うん、なんか、ここだから、初心者でも入りやすいとか、そういうのはあんま関係ないっていう。
そうですね。うん、だから、いろいろ見てみて、自分の例えば好きなこうタイプの作品が多いなとか、
うん、
ここで会員になりたいなみたいなのがあったら、そこに出すのが一番かなと思います。
まあ、そこでね、ちょっと大変でもやるしかないっていうような感じですかね。
うん。うんうん、そうだね。
うん、
で、まあ、まあ、入選のコツと言いますか、
うん、
はですね、まず、大体ね、3点以内とか、何点以内とかあるんですよ、
うん。
出品可能な作品。これね、1点じゃダメです。
ああ、なるほど。
うん。まあ、3点まで可能って書いてあったら、3点出すのが一番です。
うん、なるほどね。まあ、3点って言ってるのは、3点あれば、その人の個性とか、画風が分かるからっていう風に言ってるんだろうからね、うん、じゃあ3点くれよって話なのもね。
そういうことです、うん、1点じゃ分かんないんで、3点って言ったら3点出すのがベスト、うん、で、大きさもなるべく限界サイズで出すのがベストです。100号までって書いてあったら100号で出すのがいいです、
うん、あ、もうつまりその規定というのは奴らが見たいものそのものであると
そうそうそう、うん、なので、まあそれは、うん、
じゃあ最低ラインと考えた方がいいと、うん、
最低ラインですね、うん、まあね、作品数多いと、搬入とかも大変だし、あとね、多分、こういう展覧会では、額縁必要なんですけれども、まあ多分、審査までの段階で言うと、仮縁っていう比較的簡易的な木の縁で大丈夫だと思うんですよね。
うん、
なので、そういうのを貸してくれるところがあったりするので、一番いいのは、ハート&アートとか、そういう企業はですね、搬入代行とか、仮縁作成サービスとかもやってるんですよ。ハート&アート僕、よく利用しましたね。もう作品を預けるだけで、梱包から仮縁付けから、搬入搬出全部やってくれるんですよ。
うん、
なので、そこは非常に便利です。ちょっと割高にはなるかなとは思いますけれども、信頼もできるので。
なるほど。
おすすめですね。
いいですね。実用的な知識ですね。
うん、まあ、あと僕も搬入したって言いましたけれども、僕は、こういう団体展ではなく、別の、現代絵画系の公募展にたくさん出したんですよ。
うん、
で、まあ、有名なところで言うと、まあ、今、フェイスとか、昔はシェル美術賞って言いましたけれども、今は多分、イデミツアワードかな。名前が変わったのは、推して知るべしというところですけれども、シェルがイデミツになったんですよね。うん。まあ、あと、もうなくなっちゃいましたけれどね、石原慎太郎が作った東京ワンダーウォールとかが、現代絵画、公募展では非常に有名でした。で、現代絵画の公募展、何が現代なのとか思うかもしれませんけれども、これ会員とかないんですよ。
うん、
毎回その度に募集して、その度に審査員が変わったりして、その度に賞を決めていく。まあ、何年連続かとかでやってる審査員たくさんいますけれども、その会員とかが、審査するわけではないので、まあそうしたのが、まあ現代絵画の公募展かなという感じです。
なるほど。
うん。だからプルシャンブルーさんがどちらで行きたいかっていうところからもう考えた方がいいかもしれないですね。前衛で行きたいぜっていうなら、ね、フ フェイスとかシェルとか、イデミッツアワードとかの作品を見てみるのもいいかもしれませんし、やっぱりなんとか団体展で行きたいなと思ったら、うん、なんかね、団体展とか打ち込むといろいろと出てくると思いますんで、
うん、
そこで過去の作品なんかも見ながら、規定とかもね、載ってると思いますんで、その辺で探してみるのが一番かなと思います。
なるほど。まあなんか、身の回りの人たちの話、雰囲気からすると、その団体展が割と身近な環境なのかなっていう。
うん、そうですね。で、まあ、会員とかになれば、あのね、絵画教室とかあるじゃないですか。
うん。
ああいうのは開きやすいですね、やっぱり。
あ、それは結構でかいですね。
なんとか会会員っていうのは、まあ、信頼になるのでね。
まあ、まあ、メリットはやっぱかなり大きいと。
うん。うん、そうそうそう。あと、こういう何とか店の団体店さんの方が、あれですね、デパートとかで安定したファン層がいるので、
うん、
うん、気に入られれば、結構デパートの、
催事場でね、やってますね。
そうそうそう、
うん。
そういうところで展覧会の機会もあるのではと思います。
ああ、なるほど。素晴らしい。うん、
はい。こんなところかな、
うん。
ということで、美術系のメールもね、うん、お待ちしておりますよ。
ぜひ頑張っていただきたいですね。うん、
はい、ぜひ頑張っていただきたい。
うん、
ということで、メールが、では、もう一つありましたね。
はい。
はい。バッテラさんからいただきました。お久しぶりです。バッテラです。対策、パレスチナを拝聴。その後、やはりというか、反ユダヤ主義、人種主義、優生主義を再調することになりました。改めて、両当事者の目線、主張を並べてみることの意義を感じつつも、同時に、その難しさ、かっこ余計に見えにくく、また判断しづらくなっていく感覚、かっこ閉じ。にもぶつかり、だからこそより多くの出典が明確な、かっこ可能なら一時、資料に当たることで自分の情報を質量とも強化していく姿勢が大事なのかな、と、なんとか思いを落ち着かせたところです。そこでというわけではないのですが、前回メールの漫画、シンクロを走る。紹介で、乃木さんの思考に少し近づけたかなという嬉しさに続けてです。ちなみに、じゃじゃ馬グルーミンアップ。私も大好きです。
うん、
表題の通り、あ、これ表題がついてたんですよね。もし未視聴でしたらいかがでしょうという表題がついていたんですけれども、
うん、
表題の通り、もし未視聴でしたらこんな映画はいかがでしょうか、ヒトラーを欺いた黄色い星。1943年当時、ベルリンに潜伏した7000人のユダヤ人を描いたドイツ作品です。潜伏している者たちの視点で描かれているため、ホロコースト全体像ではなく、目の前のことしか見えていないリアリティが感じられました。もしよろしければ、ご覧の上感想などお話しいただけると嬉しいです。ようやく暑さが去ったかと思いきや、いきなり朝晩が寒くなって本当に日本から春と秋がなくなってきたな。と感じる昨今、どうぞ、ご自愛の上、ぜひご配信ご継続をお願いいたします。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パッテラさんは、こう、なんか自分の行った展覧会の感想とかもね、送ってくれるんですよ。
おー、いいじゃないですか。
で、まあ、取り上げなくて大丈夫です、みたいな感じで書かれているので、まあ、今回も取り上げはしないんですけれども、
うん、
まあ、とても良かったっていうことなので、
うん、
やっぱりね、いい展覧会に出会える、また、そういうところに足を運ぶっていうのはね、非常に大事なことなので、
うん、
皆さんにぜひお勧めしたい。そして、感想とかね、毎回ありがとうございます、バッテラさん。楽しく読ませていただいております。
ありがとうございます。
はい。
この、あれですね、こう、読まなくてもいいですが、みたいなメールが来るっていうのは素晴らしいことですね。
あ、そうか。
その代わりは、私は知らないんだけどねっていう。
そういうふうにも後で送ります、これ。とても楽しめたようなんで、なんかね、感動が伝わってきます。
よかったです。うん、
これは、よかったら取り上げたいなと思うので、バッテラさんいかがでしょうかね、ということをここまで言っておきます。
そうですね、許可がありましたら。うん、そう、たまにね、あるんですよね。これは別に番組で紹介しなくてもいいですかっていうメールを送ってくださる方いるんですけど、それはね、すごくいいことよね。嬉しいことですよね。うん、
そしてね、割とそういうメールの方が結構熱い思いが入ってたりして、あ、紹介したいなって感じになるんで。
まあ、ちょっとこう、オフィシャルじゃない言葉になってるから、紹介しなくてもいいです。
うん。
ってなってるんだとは思うんだよね。だから、割と本音が出てるんじゃないですか。
うん、そうかもしれないね。
うん。
いやいや、でも嬉しいですよ。
素晴らしいですね。うん。
はい。
そう、 今回あれですかね、あの、プレスというのはあまり感想ないのでありがたいです。
ああ、なんか多分ね、いや、これはね、言いづらいんだとは思います。
まあよく捉えればそうなのかもしれないが、うん。うん、
いや、そうで、まさに現在進行形だし、
うん。
なんかこれについて、いや、自分にはちょっと意見っていうのはないよ、みたいな、言うとなんか違ってたらどうしようとか多分そういう思いに駆られるんだと思います。僕リスナーだったらそうですよ。非常に難しい問題ですから。
まあほら、今までの長編と比べても反応はね、あまりなくてね、お、やっぱちょっと、語り口っていうのもあまり面白みっていうか、まあ、こう言っちゃなんだけど、エンタメ性にも欠けていたので、まあしょうがないかなとか思ってたんだけど。
いやいやいや。多分ね、感想言いづらかっただけだと思います。
まあ、かもしれないですね。
いや、あのね、多分ね、結構野木くんがいろいろとさ、ものすごい知識量と、その言葉のセンスでもって喋るから、それに対するね、反応ってしづらいんだと思うよね、みんな。そう思わない？
いや、思ったことが、をそのままね、くださいって感じですから、うん。うん。そうね、感想じゃなくて意見だと思われるっていう恐れってのは多分、抱きやすい題材だよねって思って。でもね、基本的にこの場においてね、意見なんてないですよ。全部感想です。
はい。うん、それは大事なところですね。
そうそうそう。まず何を思ったかっていうことの方がね、大事ですからね。うん。まあ、全然意見も、いただけたらそれはありがたいですけどね。う
ん、これは意見です、みたいな。
私は全然そう思いませんというのでも全然いいし。
うん、そうですね。面白いですね、それ。
っていう感じですかね。っていうのと、あと映画、おすすめの映画という。
はい。
おすすめというか、見てみてはどうですかという感じなんですが、これ私見てます、この映画。
さすがですね、うん。僕タイトルもわからなかったけどね。
ヒトラーを欺いた黄色い星っていう。これはね、でもね、プライムにもあるのでね、もしよかったらね、これ聞いてくれた人は見てみるといいかもしれないですけど。
いつぐらいの映画ですか、これ。
そんな昔じゃないですよ。
うん。
数年前じゃないか。
ああ、そうですか。
これね、一応、まあ、ホロコースト映画なんだけど、劇映画ではないですね、厳密には。
あ、そうなの？
これね、ドキュメンタリー。
あ、ドキュメンタリーですか。
なんだろう、NHK とかでやってるような、ドラマパートとドキュメンタリーパートがあるみたいな番組ってあるじゃないですか。
あ、はいはい。
あれに近いもので、その、劇映画的な部分、役者が出てきて演じるっていうパートと、
うん、
ご本人たちの証言 VTR が交互に来るような。だから4人だったかな。その当時のそのベルリンで生き延びたユダヤ人のサバイバーの人たちが、まあ後年、
うん、
年を召されてからこう、証言している部位と、その人が若い頃の当時の体験を、カットバックで描くみたいな。
うん、ああ、だから一応そういう新たに作ったパートもあるっていうこと
ですね。そうですね。うん。なので、まあそういう作りなので、基本的に創作がほとんどない。ですよ、
うんうん。
まあ、もちろんその演出的な誇張とか、まあ、演出自体はあるんでしょうけど、エピソード自体は ほぼ史実で、史実か、まあ、一応本人たちが語ってることなので、なんだろうな。まあだからこう、映画としてすっごい引き込まれるとかっていう類のものではないですね、正直。うんうんうん、ただ、なるほどなっていう感じで。
まあよくある証言をもとに作った VTR みたいなのが
こう。っていう感じで、まあ非常に、しかもまあ真面目に作ってるものなので、うん。うん、だからすごい、うおものすごいものを見たっていうふうには、まあ正直ならないのだが、でもまあまあ見てよかったなっていうような感じで、
うん、
まあ、舞台はまあだからメールの中にもあった、まあベルリン43年、1943年のベルリンにまあ潜伏していたユダヤ人たちがいかにして生き延びたかっていうのを、4人だったかなの若者を主人公に据えて、それぞれの人たちのパートがあって、うん、それを交互に見せていくっていう、
うん。
この人のケース、この人のケースみたいな感じで。
うん、
で、共通点はもうみんなベルリンにいたっていう。
はいはい。
うん。まあ、ベルリンは確か何だっけな、5000人から7000人ぐらいいたのか。
うん。
ホロコースが始まってから、うん、潜伏してたのが。
まあ見つからないように隠れていたってこと？
そうそうそう。もう42年の10月ぐらいになるとベルリンのユダヤ人たちも移送命令が出て、移送されるんだけど、潜伏して、で、そのままベルリンに居続けた人たち。うん、あるいは逆にベルリンの方が助かりやすいっていうことで、ベルリンに外からやってきて潜伏した人たちっていうのが、だいたい5000人から7000人ぐらいいて。 で、ドイツ全土でもね、1万5千人くらいいたのか、当時。その潜伏してたって人たちが。
うんうん、
で、そのまあ、7千人の中の数人が、いかにして生き延びてったのかっていう、まあ、ドキュメントを描くんだけど、一応その人たち、ユダヤ人の人たちの目線で描かれるので、それが主人公として語られてる体なんだが、実はこの作品を描きたいのは、彼らを助けた人々の話なんですよ。要は、ドイツ人の中で彼らをかくまったりとか、逃亡を手助けした人たちっていうのがいるわけですよ。無名の市民たちが。
はい。
それらを主人公にしてしまうとシンドラのリストになっちゃう。
ああ、はい。
それを避けて、あくまでこのサバイバーの人たちの人生なんだっていう形を取りながらも、実は彼らに当ててるスポットライトの後ろで、そういう無名の人たち、無数の無名の人たち、ドイツ人を映そうとしてたっていうのが感じられる。
うん。
彼らは基本的に単独ではもう生き延びることはできないので、協力者がいた、あとはその支援団体もいたわけですよ。
うん。
で、その人たちがどうやって彼らをかくまって、あるいはその隠れ家をどんどんどんどん変えていったりとかしていったかっていうのが描かれるんだけど、あるいは逆に、いかにして密告が行われたのか、あるいはいかにしてその潜伏生活が破綻してしまったのかっていうのも、ものも同時に描かれる。
うん。
っていうところで、まあ、焦点はそっちなんだろうなっていう。
うん。どうなんですか、それ、目線としては。
それは、なんていうんですかね、悪いことではないとは思うんですよ。
ああ。
称えられるべき人々なんだけれども、ただ、やっぱしこれ、今までのさ、ホロコーストとかホロコースト映画の回でもさ、触れてきたけど、ドイツ人は非常にバランスをとって描かなきゃいけない宿命を負っちゃってるわけですよ。
はい、そうですね。でも難しいところですよね。
だから、そこで例えば、そうやって善意で行動したドイツ人を主人公として描いてしまうと、それはじゃあお前たちの加害の相対化なのではないかっていうふうに批判される恐れってのは多分潜在的にあるんですよ。
うん。
だから、救済者を主人公にはせず、あくまで、生き延びた人々たちを主人公にしつつも、でも、どこかで彼らも見せたいっていうふうな構造になってるんですよ。でもね、逆にそれが効果的にもなっていて、要は主人公として出てこない、前に出てこない無名の人たちだからこそ無名の人たちが助けたんだっていう事実が重くせり出してくるっていう効果はある。
うん。
だから英雄的に描かれてるわけではない。
うん。
うん。市民の中のある生活者たちが他の人たちと少しだけ違う決断をして、彼らを助けるっていう方を選択したんだっていう風な、非常になんかね、渋い作りになっていて。ドラマティックなとこもないんだよ、だから。
その描き方からしても、この問題を扱うのは目線が難しいなっていうところが。
そうね。
よくわかるね。
英雄的にドラマティックにやってはいけないんだという道具が存在している。っていう、だからそれはある種制約ではあるんだけど、でも、だからこそ生まれた効果っていうのが今言ったようなことで。
うんうん、
まあ、こう言ってしまうとなんだが、凡庸な人々が、ささやかな英雄的行為っていうものを実は密かにしていたんだっていう、事実がより強く出てくるっていうのと、あとね、もっときつい、厳しい感覚っていうものも、こういう映画とか、こういう本とか読んでて思うんだけど、彼らって加担者じゃないわけだよ、つまり。助けた人々って、
うん。
で、それ以外はみんな加担者になるっていう。
うん、
で、この世界において、例えば迫害するとか、ある集団を攻撃するもの、それに加担するものとしないものの違いって何かっていうと、救済するかしないかなんだよ。っていうことを突きつけられるの。
するかしないかですか。
そう。傍観者だって言いたくなるじゃないですか。でも、この世界って傍観者って加担者なんだよ、も
う。そこが、重くのしかかりますね。
そう。それをね、感じてしまうんですよ、やっぱし。
うん。救済しないってことは、
うん。
それ以外はもう加担する。
加担して。
はい、ですね。ああ、なるほど。
知っていても何もしなかったら、それはまあ、加担なんだっていうことになっちゃうんだよね。うん。
うん。まあ、よく言われました。そういえば、小学校で。
うん。
いじめを知っていて止めないのは加担してるのと一緒だって言われた。
っていうのと、そうそう。で、どうにかして我々はさ、我々の、なんていうの、許される立場をさ、求めちゃうわけ。
うん。はい。
あの世界で。いや、実は自分をこの世界の中に置くとしたらこの人だよな、みたいな。
うん、はい、はい。
キャラクターを探すんだけど、そうすると、まあ、基本、加担者なんですよ、もう。
うん。
で、自分にちょっとこれできないな、やるのきついなっていうことをやってる人たちしか、 非加担者ではないんですよ、もう。っていう過酷さっていうのが逆にある。見ているものにとって。
かあ、それは、きついな。
うん。で、まあメールにもあったけど、これはホロコーストの全体とかを描いていないので、あくまでその当事者たちの目線だけで語られているので、っていうことを言ってたのはまさにその通りで。
うん。
もちろん、その歴史的な背景、ホロコーストであるとか、ドイツの当時のナチ体制っていうことが前提ではあるんだけど、あくまでね、その主人公たちがいかにして逃げなければならない立場に追い込まれたか、そしてそれらを助けようとする人々がいるのかっていう状況しか描いてなくて。
なるほど。
それつまり普遍化してんだよ、だから。
はい、この事例だけではなくってことですね。
そう。だからこれは、だから、ナーチ体制下のホロコーストっていうだけではない普遍性は持ち得るんだと。うん、だから、市民。みんな描かれてるのは市民で、ある時こういう状況に置かれた市民である我々は何をするのかっていう問いが常にあるような状態になってるので、だからさっきのような辛さがある。まあもちろん前提として共有されてるから特に語る必要がないから語ってないところもあるんだけど、でもやっぱしさっき言ったその、例えばドイツの救済者を主役として描かないんだっていう基調もそれに含まれてるんだけど、まず民族とかっていうよりかは個人として考えようっていう。
うん。
こともあって、うん、例えば印象、この映画の中で印象的なシーンとしては、まあ、主人公の一人が、バースかなに乗ってる時に、お前ユダヤ人かと、
うん、
降りろみたいな風に言われちゃうわけですよ、車掌に。
うんうん、
でも、一応、その人は特別な許可証を持っていて、
うん、
技能者なので、工場に通うまでにそのバス通勤をする許可っていうのを、政府からもらってるんだっていうことを言うわけ。
うん
で、まあ、それで、しぶしぶ車掌は納得するんだけど、しかし、座っていいという許可までは与えられてない、とか言うんですよ。
うん、
なので、しぶしぶ立つんですよ。
うん、
で、その時にね、別のお客さんで、ね、確か老婆だったかなが、そっとその主人公のポケットにタバコを入れるっていうシーンがあるんですよ。
ほうほうほう。
で、主人公の語りで、彼女は抵抗するということを示してくれた、っていうことを言う。
うん。
で、そのおばあさんは多分もうそれ以上のことはできないから、せめてこれを、っていう意味ないんですよ、ほとんど、
うん、
行為としては意味はないんだけれども、一応彼はそこで感謝をしたんだ。で、その瞬間結構ね、空間としてはね、ドイツ民族がとかユダヤ人がとかっていうとか、あるいはナチスがとかっていうものが一瞬遠ざかった空間ではあるんですよ、
うん、
一市民と一市民がその時心の交換をして、で、何を示したかっていう事実のみがあるっていうとか、まあその車の中、バスの中っていう閉鎖的な空間の中で一瞬現出した時に、あ、普遍化してるんだっていう感覚がある。
お
っていう、そういうところに一番グッとくるのは、まあ個人的な思考もあるんだけど、そこの瞬間に歴史が遠ざかるからだろうっていう感覚があって。
うん。
うん、実際タバコをくれる、ポケットに入れてくれるだけだったら、誰も助かんないんですよ。
そうですよね。そこはちょっと難しいところではありますよ。そうそうそう、それが、うん、救済ではないわけじゃないですか。
救済ではない。だから、うん、そのシーンって感動的ではあるんだが、映画全体としては、うん、だからといってみんながポケットにタバコを忍ばせてくれるだけではダメなんだよっていう映画ではある。
そう。う
ん、
そうですよね、うん。
だからもっと危ないことをしてくれる市民が現れるわけですよ。
はいはい。
だから隠れ家提供するであるとか、うん、まあ身分証偽造とかをまあ手伝ったりとかするとかね。で、そういう中で、例えば、アパートとかに転がり込むわけですよ。身分証を偽造して、
うん。
で、家主とかが口で言わないんだけど気づいてたりとかするわけ。
うんうんうん。
多分あの人分かってんなっていう。けど、何も言わずにずっとその家にいることを許した。そういう人たちも救済者なんですよね。
なるほど。まあそれはまあ救済と言えるかもしれん。
ただグラデーションが存在してて、
うん、
まあ一番なんていうのか、こう素朴なところではポケットにタバコ入れるなんだけれども、その上の段階では気づいてるけど気づかないふりをする人々がいる、
うん、
でさらにその上には分かってて自分が引き取って自分の家で暮らさせてあげるであるとか、うん、あるいはもうアパートを手配するであるとか、まあ、組織はもうあるので、
うん、
っていうそういう非常にまあ実践的な行動を取ってる人たちもいる。そしてその結果捕まってしまう人もいるわけですよ。
うん、
だそういうグラデーションがあるんだけど、そのグラデーションをまあ割とちゃんと見せてるっていう作品ではあったね、
うん
うん、まあ、あくまででもそれは当事者たちの実体験なので事実なんでしょうけど、
うん、
そういうまあいろんなケースがね語られるっていう。で、そのユダヤ人側もなんかいろいろなケースをなんかチョイスしてて、 まあ、技能者、技能があるから助かった若者であるとか、あるいは、お母さんがユダヤ人で、お父さんが、うん、ケーフなんだよね。で、ユダヤ人ではないんですよ。
うんうんうん、
で、ユダヤ人じゃない人と結婚したユダヤ人は、黄色い保証をつけずに住み、そして移送もされていない人たちがいるんですよ。特権ユダヤ人って言うんだけど、そういう人たちのこと、うん。特権ユダヤ人のケースっていうのも描かれていて、で、そのケースの何が悲劇かというと、その息子がいるんだけど、息子は移送対象なんですよ。
ああ、そうなんだ。へえ。
なので、これはもうダメだってことで、まあ、両親は、と話し合って、息子だけ潜伏させるってことになる。
うん、
で、その息子は、まあ、両親と別れて、違う生き方をしていくっていう話なんだけど、
うん、
で、そのお父さんは当然ユダヤ人ではないんだけれども、愛情があってちゃんと。
うん。
だから息子をいかに、どうにかして助けるためにそういうふうに、まあ、画策していくってわけですよ、うん。っていうのもあるし、あるいはもっとね、狼の巣に飛び込むみたいな感じで、高級将校の家にメイドとして働くことによって、生き延びたっていうユダヤ人も出てくる。
うん。
しかもね、その場合もね、その将校は知ってんだよね。
はいはいはい。
おそらくユダヤ人でやろうと分かっていながら、最後までいさせたっていう人が出てきて、私この人調べたんだけど分かんなかったですね。誰なのかっていう。
うん、
というのもね、ありましたね。うん、ただ、なんかこう、そうね、救済のなんかグラデーションっていうのが一番印象深いですかね、これ。
うん。
いろいろな形があるんだっていう。
まあそうですね、救済とは何かっていうことですね。
確かに。そう、タバコのね、件は本当にね。
引っかかりますね。
感動するところでもあり、引っかかるところでもあるのよ、うん。
うん。
確かにいいシーンではあるし、そういうのって大切だよなと思いながらも、みんながそうなっちゃいけないんだっていう、こともあるわけ
で、うん。いや、そう、俺だったらタバコじゃ救済できねえなっていうところで、まあ、言っちゃうけれども、まあ、普遍化か。まあ、うん、僕はそう捉えられないだろうな、多分見て。
まあ、一応、ご当人が感謝をしたっていう。
うん。まあ、でもそういうふうに取り上げられてるってことは、まあ、そういう意図はあるのかもしれないですね。
まあ、あと、ご当人がそれ以上のことは言ってなかったけど、やっぱ考えられるのは、最終的に彼が救済されて助かってるからだと思うんだよね。
うん、
で、助かっていて、その一つの段階の中にその老婆を置いてるんだと思うんだよ。
うん。
とか、あとはね、密告者も出てくるわけです、当然。
うん。
てか、実はこの潜伏してる、ドイツ国内で潜伏してたユダヤ人っていうのは、かなりの数捕まってるけど、ほとんどが密告なんですよね、やっぱし。
ああ。
しかも、友人知人の。
うん。
で、ね、ユダヤ人だけど密告者って人も出てくるんだよ。
へえ、まあ、それで助かろうとするの、自分が。
ね、自分の家族、親とかが移送されてしまうっていう時に、もしも、協力すれば移送しないで済むぞと。
お
う。しないでやろうって言われて、まあ、だから本人だってそんなことしたかないんだけど、同胞を売るのは。
うん。
それでやるんですよ。
うん。まあ、そうだよね。
で、そうやって一応約束してね、協力したんだけど、余裕で移送されてるんですよ、親は。
まあ、そうだよね。そうなるよね。
まあ、ゲシタポですから、
うん。うん。
っていうケースも描かれてて。で、しかもこの密告者っていうのは、今回取り上げられている主人公の確か共通の知人かなんかなんだよね。
うん。
で、一人はなんかこう密告されそうになってやばいっつって、その密告者って女の人なんだけど、彼女から逃げるっていうシーンがあるんだけど、別の男のパートでは、ね、一緒にね、再会したんでね、ご飯を食べてね。で、その時に、彼女が密告者だっていうことを後で知るんですよね、主人公が。
うん。
けどね、彼女はその男のことを密告しなかったの。
お
なぜなのかわからなくて。で、わからないんだけど、一応その男はなんかしないけど、あれは僕に対する恋だったんじゃないのか。愛情だったんじゃないのか、みたいな解釈をしてるんだよ。
うん。
でも確かに理由がわからないんだけど、何らかの理由で彼だけは密告しなかったっていうことがあって。で、まあ実話ベースだから多分それ以上の創作ってのは許されないので、まあわからないんだけれども。
うん、
だから、いろいろななんか機微みたいなもので運命が変わってったっていうところも描かれていましたね。まあなのでこう、ケースって感じですよね、一つ一つが。まあただ、それでも足らないぐらいのいろいろな物語が多分あったんでしょうが。で、まあ、そうね。さっきその、本当に描きたいものは、やっぱ救済した人々なんじゃないかっていう話をしたけど、当時のドイツ国内、特にベルリンとかで、ユダヤ人が助かるためには、ユダヤ人一人につき最低で7人以上が関わったって言われてるんですよ。
うんうんうん。
だから一人 助けるのに7人、最低でも7人の人たちが、まあ、いろんなもん書けなきゃいけなかった。協力しなきゃいけなかった。で、あの7人から、多いケースだと50人。で、それでね、ベルリンでは一応7000人中1400、500人ぐらいが助かってんだけど。
うん。
まあ、それにその人数かけてみたら、どれほどの人間が関わったかっていうことが、まあ、見えてくるわけですよね。
ああ、そうですね。
で、全土でも確か5000人ぐらい、生き延びてるんですけど、やっぱそれにもそれだけの数の、まあ、ドイツ市民が関わってるんだと考えると、ちょっとそのね、影っていうのはね、非常に大きいものがあるんですよね、やっぱ。
そうですね。の7人っていうのも、あれですもんね、密告者なしに7人必要ってこと
ですね。ということですから。
いや、それは相当な人数いますね。
うん。まあもちろんこれってある機関の、推測なので、実際にどうだったかっていうのは、いろいろなケースがあるから、一概には言えないんだけど、ただもう、まあ最低でもそれぐらい必要だったんじゃないか、っていうふうに言われていて、まして50人っていうケースもあるわけだから、一人を助けるのに。で、その50人の人たちが、まあいろいろなものをさ、まあかけるわけだよね。ただ、中には、ちょっと金銭目的というか、下心で助けてる人もいるんですよ。
うん。
なので、まあ、全部が全部そういう善意だったわけではないんだけどね。
ああ、うん。
そういうのはちょっと、パブかざるを得ないんだけど、まあ、ただ、助けてることは事実だけどね。なので、そういうなんかこう、語られぬ数っていうのはあるんですよね。で、そのことは、なんかこう、示されてはいるね。その、数字が出てるわけじゃないんだけど、こういう人たちがたくさんいたんだよっていうことは、まあ、言外に言いたい感じは漂わしてましたね。
まあ、いろんなケースを見せていく中での、その小さな一つでのタバコだったかもしれないですね。
そうそうそうそうそう。だからその広がりの一端を見せるためのタバコだったんだと思う、多分。まあ、もちろん、ひどい人たちも当然出てきますから。まあ、だからさっき言ったその普遍化っていう中で、普遍化とあとは、その傍観者というものはいないんだっていう厳しさ。っていうものが両方出てくるね。これは。これは、実は映画でそこまでこう、横領に言ってるわけじゃないんだけど、この分野に関して、やっぱりいろいろなもの読んだりとかすると思っちゃうんですよ、それ。で、もちろんこの制作者もそのことは意識してるんでしょうし。だから、善意っていう点で言うと、救済者側の論理にもグラデーションがあるっていうのは描かれてたね。例えば、共産主義者だから助けてくれる人もいるわけですよ。まあ、ナチ体制下で共産主義ってだけでも反体制なんで、で、共産主義者だからユダヤ人を救済するんだけど、本心ではユダヤ人を救済したいからしてるわけじゃないんですよ。政治思想として反体制でナチ体制と戦わなければならないからユダヤ人を助けてるっていう人たちもいて、で、その人たちはくじけやすいんですよ。だから主人公の一人が、ある共産主義者の家でかくまわれることになったんだけど、結構嫌々なんですよ、その家が。で、ちょっとこれもやばいなって言ったらもう出てってくれみたいなムード出しちゃうっていう点で、その、助ける側の理屈にもいろいろなグラデーションがあるっていうふうに描かれてるのは、なかなか興味深い。
なるほどね。まあ、それも、救済のグラデーションですね。
そうですね。
まあ、それだけの人数関わっていたっていうことと、まあ、救済にグラデーションがあるってことと、結果としての救済っていうことと、至らなかった救済っていうのもたくさんあるんだろうね。もちろんさ、タバコもらっただけで、何の救済にもならないっていう人もいたと思うし。
いたと思うしね。そう、タバコよりも嫌々ながらかくまってくれた共産主義者の方がまあ、ありがたいっちゃありがたいんだよ。
まあそうだよね。実際の行動とはまたね。
ただまあ弁護しとくと、反ナチ的な姿勢でユダヤ人助けた人たちはやばいんです。捕まった後。ね、基本的にね、ドイツ国内でね、ユダヤ人を助けても死刑にはならないんですよ。ほとんどのケースでは。善意で助けたとか、市民的な感情から助けたっていう人が死刑になることって基本的にないんだけど、反ナチ体制の運動だったらば死刑になる。
ああ、なるほどね。
スタンスで捕まった時のリスクが全然段違いっていう人たちがいたので、一概に同じ土俵でこう評価するのは気の毒なんだけども。
まあ、じゃあそこもグラデーションですね。
そうそうそう、ほんといろいろ。かたや、東部の、なんつうの、ポーランドとか東の占領地でユダヤ人助けたら死刑ですよね。
あ、そう。ええー。
そこもね、違うんで、グラデーションがあるんだよ。
そうもグラデーション。まあ、救済のグラデーションじゃ描いたというところで。まあ、なかなかあんまりそういう、まあ、これも、どっちかというとね、劇映画じゃないって言ってたんで、そういうのが描きやすかったのかもしれないですけどね。
まあ、ケースとしてね。私、まあ、あと今言ったようなことめちゃくちゃこの映画がすげえアピールしてるかって言ったらそんなことなくて、これめちゃくちゃ補完してるだけなんで、映画見たらもうちょっと地味ですよ。 地味なんだけど、まあ、ちょっとこの映画見てそういう分野に興味が持った人がいるんであれば、もっとそういうえぐい部分もあるよっていう感じですかね。うん。
まあなんかもうほとんど聞いたような気がしてますけどね。
いやいや、まあ、全然。表層的な部分ですから。まあちょっと日本人はあんまこう、なんか馴染みのない部分の分野ではあるので。
はい。うん。
意外とホロコースト映画ってドイツ国内の映画少ないんですよ。だってほら収容所とかになっちゃうでしょ、話が。
うん。うん、
収容所だとやっぱ多いのはポーランドとか東部とかだったりするし。ね、前話したアントン・シュミットだってね、あれはあのリトアニアの話だし。
うん。
うん。で、シンドラのリストだってほとんど舞台はポーランドですからね。
うん。
そう、意外と国内でどうだったのかっていうのは、そんなにイメージ持たれてないですよね。
まあ確かにそうかもしれないですね。
うん。あ、そう。ちょっと歴史の話をしすぎたんだけど、映画としては、すげえ面白いかっていうと、そういうわけではないけれども、まあ、あの、真面目な、見る価値のある作品だと思いますっていう。
あ、なるほどね。はい。映画としては、というところですね。
ですかね。そう。あ、あとごめん。さっきタバコってんでちょっと思い出したわ。
はあ。
それ、そんな意味あんの?みたいな、抵抗運動。
うん。
としてね、あのね、ヒトラーへの285枚のハガキっていうのがあるんですよ。これもね、おじいさんおばあさんが出てくるんだけど、おじいさんおばあさんが、半ナチメッセージを書いたハガキを街のいろんなところに送ってだけの映画があるんですよ。それも機会があれば。で、あ、あと、最後に言いたいのは、この放題もろくでもねえな、ほんとな。
何?
この今回のヒトラーを欺いた黄色い星って、これもだから悪い病気ですよね。放題。
ああ、そうですか?
うん。だからヒトラー入れなきゃいけない。
ああ、そういうことか、
うん。ヒトラーのなんとか、ヒトラーに対するとか、ヒトラーへのとか。
うん。
うん。でもって、さっき言った、これ、極めて普遍的な物語にしようとしてるっていう点で言えば、それをまあ、すげえ、汲み取ってない放題ですよねっていう。
まあ、多分、あれだろうね。いろんな力関係が働いて、このタイトルになったんだろうなっていうのは、伺い知りますね。こういうのつけた方が、あれじゃないですか、目を引くし。
まあ、あとタイトルでわかる。話の内容がわかるっていうふうにしてるんでしょうけど。
うん、
いや、よくねえよ、ほんと、この分野、ほんと。やめてほしいですね。ちなみにこれだって、現代はさ、デア・ウィンズ・ヒトバーって、インビジブルで、英語で。見えない。っていう、もう現代から伝わるものあるじゃないですか。
そうそうですね。そっちいいですね。うん。
うん。だからそれを結構こう踏みにじってんじゃないかなって思っちゃうんですよね、うん、いつも思うんですけど、うん、さっきのねハガキのやつだってヒトラーへの285枚のハガキとか説明じゃねえかって思うな。うん。
まあなんかそういうタイトルちょっと流行ったよね。
いや、このジャンルはずっとそうなんですよ。病気なんですよ。
だからなんとかへのなんとかかんとかみたいな、あ、ちょっと長いやつね。
あとほらヒトラーのための虐殺会議とかさ、
あ、
うん、ほんとやめてほしいですね。関心領域でこの流れが変わってくれることを祈るよ。
あ、確かにそうですね。関心領域はまた違いますね。
うん。
関心領域はね、ちょっともう一回見たいなと思ってました。
うん。
うん。
まあ、っていうような感じで、そうですね。ちょっと放題に騙されず、この辺のものは。
はい。あ、パッテラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
他の方もね、ぜひなんかパレスチナの感想とか全然いいんで、
いいですよ。
いただけたらなーっていうところですよ。
もうめちゃめちゃ適当というか、まあ思ったこととか、うん。
いや、僕らもなんかこうね、大ネタがこう忙しくて準備できない時はね、こういうメールに頼るしかないんで。
メールで繋ごうとしてますから。うん、
そうです、うん。なんとか生命を繋ごうとしているんですこれで。だからメールが。うん、なんだっけ、よく大貫賢章が言ってたね、皆さんからのお便りが頼りです、うん、みたいな、
どんなこと言ってたっけ、
こと言ってましたよく、
懐かしい名前が出てくるな、大貫賢章
って。あとですよ、
うん、
この話の切れ目に聞きますけど、乃木くん目どうしたの、ちょっと
固めですか、
はい、
なんか結膜炎とかじゃないですかこれ。
あ、びっくりした、なんかものすごく赤くなってぶん殴られたみたいになってるんで。
ああ、やっぱそんななってるか。
はい。
いや、自覚はしてます。すごい、かゆい。
あ、か、そうなんだ。
うん、結膜炎だと思いますよ。
結膜炎ですね。
たまになんだよね。うん。
ああ。
でね、必ず右なんだ、あ、左なんだよ。
あ、そう。へ、うん、
決まってて。
じゃあ癖でなんか左に触れる癖とかがあるんじゃない？
あんのはね、わからんけど。
うん。で、手になんかバギーついて左目をこする癖があったりすると、そこから来るね。
なんか気のせいかもしれないけど、基本的に体の左側がなんか悪い。
あ、もうたたりですね、じゃあ。
たたりですよね。なんか左手で何か悪いことしたのかもしれないな、前世の誰かが、
うん。うん。そうかもしれない。あ、なんかあれだよね、左側に来るのは、なんか、生き量でとか、生き量はどっちがとかそういうのなんか聞いたことあるね。
あるんですか、そういう。
なんか聞いたことあります。そうそうそうそう。死んでるものの霊はどっちが、生き量はどっちがみたいな、確かあった気がしますよ。
あ、ほんと。生き量の方が強いって言うからな。生き量やめてほしいな。
そうですね。
まあまあ、そんなことはどうでもいいよ、として、
はいはい。そうですね。まあ、どうでもいいんですけども。あ、そうですよ。僕らはもう、遊んでいたわけではないという話を。
そうですよ、うん。
一応しとこう。
うん、
カエサル今グッズ制作をしていますね。
お、マジですか。
はい。
すっとぼけ。
よく知ってるんだけどね、ノインくんは。
まあでもそんなに知ってはいないですよ。事後報告を受けてるだけなんで。
うん、そうそうそう。何かこう、作りたいな。もともと、なんかこう、T シャツとか作りたかったんで、デザインとか。
うん、
やりたかったんで、前もね、一回自分でやって、シルクスクリーンすってやったことはあって、これプレゼントにしようかなと思ったんだけど、やっぱりちょっとインクのノリとか、なんか洗ってると色移りしちゃってとか、そういうのがあって、ちょっと断念したんですけれども、今そういうのを作ってくれる、デザインをこう入稿するだけで T シャツにしてくれるサービスがあるっていうので、そういうところを利用しようかなと思って。
うん。
そういうところを利用して、なんかグッズ制作を、しています。
お。
隙間時間を。
めっちゃ今の、発言からすると T シャツかなって思っちゃうけど違うんでしょ
?T シャツです。
あ、T シャツなんですか
?T シャツです。
あ、はい。私初耳ですからね、今この瞬間マジで。
で、蔵書表も作っています。
ああ、それは聞いてたんですよ。
はい。デザインをして、入稿するだけでプレゼントになる、あ、プレゼントというかね、皆さんがなんかこう購入できるような、
うん、
形になるのは T シャツ、今のところね。で、僕が、自らの手でこう、すり上げて作るのはまた別の媒体で、
うん、
なんかこう、グッズ販売ができればいいかなと思うんで、
うん。
うん。ちょっと媒体が変わるとは思うんですけれども、二つの窓口になるかなとは思うんですけれども、別のところで。
うん。前ね、蔵書表はね、こう、抽選プレゼント的なことはね、したんだけど、そうではなく、普通に誰でも、
そうですね。
入手可能な状態になるということですか。うん、
はい、そういうことです。
なるほど、素晴らしいです。
そういうのも作っています。あ、引き続きプレゼントも、いずれやろうと思っています。
うん。
いずれって言ってると、やらねえから、やろうか、もう。
ま、とは思いますね。
そうだよね。
いずれっていうのは、永遠に来ないっていうのは、これ、真理っていうかな。定説ですから。
そうですね。あ、もう、じゃもういいや、やろう。やろう。募集しよう、今、ここで。やるんだな、ね、はい、今ここでよし、
私はここは切らないよ、編集ではちゃんと
じゃあ今ここで募集しよう。
あ、そうか。
あなたの蔵書表をお作りしますということで、まあ1名ですね、
うん、
何やってもらってたっけ、あれだよね、メールを送ってもらって、
うん、
そこにまあ自分のなんか好きな趣味趣向など何でも、個人のあれですね、パーソナリティに関わることであれば何でも OK、 好きな音楽でも好きな映画でももう好きな色でも好きな食べ物でも何でもいいので何かいろいろと書いてくださればダニエルが勝手にデザインを作って蔵書表を、プレゼントする、あなたの蔵書表を作りしますキャンペーンを、募集しましょう。
どう、すごい、本当にこの瞬間に決まった。うん、
はい。ただ、
うん、
納期は、1年ぐらいは待ってほしいかもしれない。1年以内。
すごいな。で、さっき言った、その、まあ、グッズ販売の枠は、それはそれだけど、まあ、ちょっと違うもの。
そうそうそう。
差別化されたデザインになってくるってことですかね。
そうですね。全く違うデザインでやります、うん、それは。一応ね、蔵書表も一応できてはいるんです。
うん。
ただなんかこう、一個作ってそれだけ販売っていうのも寂しいので、いくつかバリエーションを作ってから、なんかショップとしてね、展開しようかなと思ってるので、T シャツの方もデザインはもう2個ぐらいはできているんで、3つぐらいできたら展開しようかなと思っています。
いいですね。 まあ、そのうちね、成田さんが書いている、本領で書いている最大サイズのものもそこで買えるようになるんですか？
ならないです。
200万ぐらいで。
そちらの方はちょっとギャラリーの方で買い求めいただいて。
なるほど。
そうですね、もうやりましょう。
いや、素晴らしいですね。
で、まあできればね、まあカエサルの感想何度もちょろっと書いていただければいいかなと思います。
はい。
ということで、
うん。
あ、そうですね。期限を一応決めとこうか。
お、決めるんですか。うん。
配信してからいつ以内とか。配信後2週間かな。
なんか前そんなもんだった気がしますね。
う
ん、
そうですね。
うん。
この配信から2週間の間、
うん
う
ん
募集しましょう。
うん。
ということで皆さん熱い思いをぜひお願いします。
まあ、2万通ぐらい来るんじゃないですか。
全部読むから俺。
2万通。
うん。
何時間かかる？
寝てでいいよ途中で。
うん。
なので、あ、これ何文字とか決めた方がいいかな。
いや、決めなくていいですよ。
いや
決めなくていい。いいです。
わかりました。
うん。
じゃ文字制限なし。
なし。
耐久レースをまたやりたいなと思いますんで、
はい、
ふるってご参加ください。
はい。その応募先と、その他ご意見ご感想は dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
はい、じゃ あ久しぶりに、じゃあそれでサイコロで決めることになるんですね。久しぶりにサイコロ振りますよ。
そうですね。もうサイコロのあの前振りしなくていいべっていう話をさっきしてたんだけど、使うっていう。
そういう時になると使うんだよね。
まあまあ、そうですね、うん。
そういうもんですね。
はい。
ということで、今回はじゃあこんなもんかな。
はい。
うん。じゃあ、私たちは生きております。
はい。
はい。じゃあ、ふるってぜひ、蔵書評の方ご参加ください。
はい。
それじゃあ、また次回。
次回。はい。
さよなら。
さよなら。